39建設環境常任委員会の活動紹介。建設環境常任委員会の所管。建設環境常任委員会では、共同推進部、経済環境部、都市整備部、建設部、農業委員会に関する事項を担当しています。議員研修会。建設環境常任委員会では、各々の課題意識に基づき、令和3年度、富士見市の農業というテーマを設定し、活動をしました。こうした活動を始めるにあたって、当市の現状や課題について把握するため、令和3年7月20日、農業振興課による議員研修会を行いました。研修内容は、富士見市の農業の現状と課題としました。富士見市が抱える課題として、1、認定農業者、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者、農業生産法人が、減少傾向にあること。2、農業の担い手不足。3、遊休農地が増加していることが挙げられました。特に農業の担い手不足については、毎年 2,3 名の方から新規就農の相談を受けるにもかかわらず、畑作の希望者が多く、就農希望者の条件に合う農地の調整が難しいというハード面の課題もあることの説明を受けました。今後、市として必要な取り組みとして、認定農業者の確保や市独自の支援策の拡充及び検討を行うことで、そうした課題を解決していきたい旨のお話を伺いました。意見交換会。富士見市農業の目指すところと課題というテーマに基づき、市内の現状を探るために、令和3年11月10日、市内の若手農業者で構成される富士見市農業青年会議所の方々と意見交換会を行いました。農業青年会議所から8名の方にお越しいただいて、活発な意見交換を行いました。意見交換会で伺った内容として、農業を続ける上で経済的な課題があることや、新規就農までの壁、農業を行っていく際に生じる都市環境面での課題について伺いました。課題として挙げていただいたことは、原材料費の高騰によって野菜の価格が上昇せざるを得ないこと。野菜を出品するときの価格設定は、相場を自分で見て判断しなければいけないため、研究を要すること。住宅地の中に畑を持っているため、近隣住宅への配慮が必要であることなどです。一方で、その他にも、農業におけるやりがいや喜びを伺うことができました。農業における喜びとしては、スーパーの地産地消コーナーに出品している際に、自分が作った野菜が良いとお客様から声をいただくこと。自分の家族が、自分たちが作った野菜が一番美味しいと言って食事をしてくれること。家族で経営しているので、家族との時間がたくさん取れることなどでした。課題ややりがいなど、農業の現状について幅広く伺えて、大変貴重な機会となりました。その後、委員間で意見交換会の振り返りを行い、課題の総括を行いました。令和3年度の総括。議員研修で伺った富士見市の農業における課題は、収入や労働力が合わないことや、 農業所得率が低いこと、経営改善に向けた支援が必要であることでしたが、実際にその後、富士見市の農業を担う若手農業者の方と意見交換ができたことで、実際に農業者の方が直面している課題について知ることができました。議員研修の後に意見交換を行えたことは、大変有意義であったと考えます。令和4年度の展望。令和4年度も令和3年度に引き続き、富士見市の農業をテーマに活動する予定です。また、6月定例会後には、行政視察の実施を計画しています。新規就農者が増加している都市近郊の自治体では、遊休農地の利活用など、都市農業振興施策に積極的に取り組んでいることが伺えます。これらの取り組みは、本市の農業施策に大変参考になるものと考えています。令和3年度に行った意見交換会を踏まえ、令和4年度に先進自治体の取り組み状況を調査研究してまいります。写真が3枚あります。1枚目、建設環境常任委員会、7名です。2枚目、富士見市の農業に関する議員研修会。3枚目、富士見市農業青年会議所の方々との意見交換会。写真終わり。40、その他の委員会等の活動紹介。41、庁舎整備に関する特別委員会。昭和48年に竣工した富士見市役所本庁舎は、現在老朽化をはじめとした様々な課題を抱えています。これに関して富士見市議会では、建て替えを含む本庁舎の整備に関する諸問題の調査を目的として、令和3年9月に、庁舎整備に関する特別委員会を設置しました。この委員会は、関野金太郎委員長及び根岸美佐夫副委員長をはじめとして、全議員で構成されており、今後本格的な調査・研究や協議を行っていく予定です。令和3年度の活動内容。9月、庁舎整備に関する特別委員会の設置。11月、市主催説明会。現庁舎の状況や課題、富士見市庁舎整備検討審議会における審議状況について、市から説明を受け、質疑を行いました。1月、市主催説明会。庁舎整備に関する基本方針、案について市から説明を受け質疑を行いました。分科会の設置。分野別に詳しい調査を行うため2つの分科会を設置しました。総務分科会。庁舎整備全般に関すること。議会運営分科会。議場等の議会等に関すること。12、議会基本条例検証委員会。富士見市議会の運営方針等を定めている富士見市議会基本条例について、定期的な見直しのため、令和3年5月に議会基本条例検証委員会を設置しました。本委員会は、勝山翔委員長及び田中隆副委員長をはじめとした8名の議員で構成されました。本委員会では、議会基本条例の内容について、委員間で協議を行い、条例の目的が達成されているか検証しました。令和3年度の活動内容。5月、議会基本条例検証委員会の設置。 議長から諮問を受ける。5月から11月、議会基本条例の内容の検証・協議。1月、築城解説・案の作成。検証結果の整理・議長への答申。3月、議会基本条例の一部を改正する条例の制定。なお、議会基本条例検証委員会は、令和4年2月3日の議長への答申をもって役割を終了しました。議会基本条例検証の様子の写真があります。43、災害時対応検討委員会。富士見市議会では、大規模な災害等が発生した際の議会の役割や対応について検討を行い、富士見市議会災害対応指針の制定や災害発生時を想定した訓練などを行ってきました。これらの検討や協議を行っている富士見市災害時対応検討委員会について、継続的な委員会活動を行っていくため、令和3年6月に富士見市議会会議規則の一部を改正し、会議規則に本委員会の設置について明記しました。本委員会は、正副議長及び各会派の代表者となっている議員の計6名によって構成されています。令和3年度の活動内容。6月、富士見市議会会議規則の改正。9月、富士見市議会災害時対応検討委員会規定の制定。3月、議場の避難訓練の実施。議場における避難訓練の写真があります。44、その他の議会活動、議員研修会。議員の能力や資質の向上を目的として、議員研修会を行いました。令和3年度は、7月に実施した、Zoom を利用したウェブ会議の活用をテーマとした研修会に加え、令和3年11月に、ハラスメントをテーマとした研修会を行いました。この研修会では、研修専門講師、ハラスメント対策専門家の山東優子先生を講師に、ハラスメントの種類や判断基準、実際のケース等について説明を受けました。ハラスメントに関する研修会の写真があります。